今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の54章9節から17節までです。イザヤ書54章9節から17節、はじめに10節までをお読みいたします。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らずあなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、他が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。アーメン。それではお祈りいたします。イエス・キリストにあって、彼の十字架の死、身代わりの死によって、私たちに、定められていた呪いは過ぎ去り、もはや私たちにはあなたの平和の契約、それが結ばれてあなたとの和解が成立したことを感謝いたします。今我らはその十字架上であなたがなしてくださった尊き贖い、それを覚え噛みしめつつ、この許されたことの意義、またこのあなたから憐れみをいただくことのできるその意味をはっきりと我らが知り悟り、これをもって感謝し、絶えまずあなたに対して賛美を栄光を捧げるものでありますように、今御言葉を語るこのしもべを清めてください。また預かる一人一人を清めてください。主の御前、尊き御言葉を前に整われた心思いでもって、その御前に進み出ることができますように、どうか導いてください。すべてをイエス様あなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イザヤの54章になりまして、本当に祝福の幸いな、慰めの言葉が与えられております。イザヤの53章のところは、これが、主のしもべに対する歌、十字架の主イエスキリストに関する、その予言がありありとはっきりと正確に予言されておりました。このイエス様の身代わりの死によってこそ罪の贖い、罪の清めがあるんです。今日の御言葉も、9節から、もうノアの洪水、それをもう私は地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らずあなたを責めないと私は誓う。これ世界中の誰の彼にも、この恵み、この通りに裁きがもう過ぎ去ったんでしょうか、殺人を平気で犯すような人に対しても裁きが、なくなるんでしょうか。この許し、愛、憐れみ、これはイエス・キリストの贖いを経た人がいただくことのできる幸いです。私はノアの時代洪水を送りました。このことは私にとってはノアの日のようだ、あれですけども、その直前、何節8節では、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める、怒りが溢れてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられる。アーメン。主はひとたび、怒りが溢れました。ただイザヤの時代ではないんですけど、イザヤの後の時代、アッシリアが、北イスラエル国を席巻し、また、バビロンによって補修されて、この南ユダ王国さえも神様の怒りに触れて、そして遠くへと連れ去られてしまいます。望ましくないことをさせられ、 痛めつけられて恥ずかしみを受けて、その時を経なくてはなりません。それは主の御教えを捨てたからです、ね、主を軽んじ、主をないがしろにし、本当に主がいかによくしてくださったか、それを、ね、捨て去って、忘れ去って、自分勝手な道を歩み、主を無視する、このようなことをずっと続けていくならば、ね、法則なんです。もう痛めつけしかないんです。呪いしかないんです。そのことを経て、ね、このイザヤの52章から、ね、主は冷めよ、ね、それを脱ぎ捨てよ、ね、されよ、そこから離れよ、ね、もう罪から汚れから、その呪いのパターンから、ね、そこから立ち上がって離れていきなさい。そしてその上で53章のイエス様の予言があり、そしてその上でこの54章の慰めの予言があるわけです。ノアの洪水、ね、その日のような、ね、もうノアの洪水は地上に送らない。たとえ山々が移り丘が動いても、ね、皆さん山とか丘、それがあっちに行ったりこっち行ったりすることを、そんなことは考えられないですね。もう山は小さい頃からずっとそこにあります。そのたとえですね、山や丘が動いたとしても、私の変わらない愛、この愛も、ね、ヘセドです。ヘセド、ね、慈しみ、憐れみですね。神様の憐れみ、神様の慈しみ、それは決して移らない。あとね、山や丘が動いても主の慈しみは動くことがない。そして主の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。アーメン。これ主が契約をしてくださったからですね。私の平和の契約は動かないとおっしゃいました。契約、それは、ね、決まり事です。人の側も本当にある決まり事を守ったならば、その主の平和の契約、決して変わらない愛の契約に移っていくことはできるんですけども、それは本当にイエス・キリストにあるということですね。そして主の御教えを守り行うならば祝福されるという、その主の愛、憐れみの契約、それは決して動くことはないんです。ノアの日において何があったか、そして主は何によってこのノアに対して、もうこの地上に災いはもう送らないと、何故に主は決心されたか、ちょっとその箇所を開きたいと思います。創世記の8章です。ノアの洪水の、その洪水が終わった後、ノアたちが箱根から出てきた時、ね、出てきたらもう、ね、自動的に主はこの憐れみの契約を結ばれたんじゃないんです。ノアがあるアクションをしたからです。創世記の8章の、20節から、21節までをお読みします。創世記の8章の20節と21節。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。アメン。主が誓われたこのこと、ね、もう二度とこの地上を再び、ね、打ち滅ぼすこと、ね、生けるものをこの洪水によって打ち滅ぼすようなことはもうするまいと主が決心された。それはどのタイミングでされたか、なだめの香りを嗅がれた時、そのタイミングです。でノアは箱舟から出てきた、ね、その箱舟の中を通って生き延びたその、ね、清い動物のうちから、ね、いくつかを取って祭壇の上で全焼の生贄として捧げ、主にお捧げしました、ね、犠牲があったわけです。そしてその犠牲のなだめの香りを主は嗅がれて、もう二度と、ね、滅びはするまいと誓われたんです。これイエス様のひな形です。イエス様もあのむごい十字架上で本当に主のためになだめの香りとなってくださいました。主はあのむごい十字架上で苦しみを受けられ、 全ての人の、ね、身代わりとなって十字架上という祭壇の上でいわば焼き尽くされたんです。主はそのイエス様のその祈り、ね、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですというその祈り、そのなだめの香りを嗅いで、それで主はイエス様にある人々にはもうね二度とその災いを下すまいと決心されました。イエス様にあるということ、これが肝心です。イエス様にある人はこのノアに対して行われた、このノアの時代に行われた滅びの災い、洪水の災い、それをするまいと、ね、決心されました。地上は、しかし再び地上はですね、火によって、ね、かつては水によって滅ぼされましたが、今度は火によって滅ぼされます。イエス様のなだめの香りのそのうちに入っていない人々はその火によって滅ぼされてしまいます。けれどもイエス様というなだめの香りの、ね、そのうちに入っている人、イエス様を信じている人、イエス様に助けを求めてイエス様あなたが主ですと告白してその通り行っている人は本当にその火を怖がることはありません。裁きの火を恐れることはありません。イエス様が身代わりになって裁かれてくださったゆえに、ですからこのなだめの香り、ね、イエス様は父なる神様をなだめるものとして本当に自らを十字架上でお捧げになって、そして人に対する贖いを、ね、買い戻しをされたわけです。だから、ね、このことはノアの日のようだ、ノアの洪水をもう、ね、送ったがもう地上に送らないと、ね、誓った、そのように、ね、これもう本当に十字架のイエス様、この53章の十字架のイエス様を経た人に対する、ね、言葉ですね。このイエス様を、ね、逆にないがしろにする人はそのような、ね、もうなだめの香りは残っておりません。イエス様のせっかく十字架上で身代わりとなって死んでくださった、その身代わりを、ね、軽んじて、ね、相変わらず、ね、死の意味嫌われることを行って、ね、再びイエス様を突き刺すようなものに対しては、なだめの香りは、ね、残っておりません。けれども、イエス様が十字架上で死んでくださったということを聞いて、信じて、そして本当にイエス様に感謝して、イエス様を主として歩み続けていく人は、もう、ね、その第二の死を恐れることはないんです。ただ、慰めの言葉があるのみです。主はその人に対して、ヘセド、ね、主の慈しみ、主の憐れみを決して動かすことなく、ね、たとえ山が動いたとしても主のヘセドは、ね、それは動くことはないです。その憐れみの約束は動くことはありません。そして11節、このイザヤの54章の、ね、11節以降、ね、本当に主の慰めの言葉が主のヘセドに入った人たち、ね、イエス様の身教えを守り行う人たちに対して、宣言されています。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を宝玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アメン。作り変えられるんです。ただの石ころだったのが尊い石に変えられます。苦しめられ、もてあそばれ、慰められなかった、まあ、女よというふうに日本語で使用されていますけれども、ヘブラ語には、ね、女よという言葉はなく、ただ女性系の形容詞とか、ね、女性系の、言葉があるからですから、まあ、女よという言葉が与えられました。女、これは、ね、都、あるいはエルサレムの都、本当にこのエルサレムの都に対して再び慰めが与えられる、その予言が記されている、というわけで、この、ね、塔とか門、また境、それがもう今まで苦しめられてもてあそばれてきたその城門、城壁、また門、その庭、そこは全て作り変えられて、もう栄光のね、主の光を、主の栄光を輝かせる、その宝石のような尊い石で飾れる、それによって塗り替えられる、そのことを主はここで予言しています。そしてさらに、ね、13節では、あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あ あなたの子供たちには豊かな平安がある。アメン。これは、もともとこの54章1節では子を産まない不妊の女よって喜び歌え、子がいないはずの、ね、もう子供に死なれてしまった、あるいは夫に捨てられてしまった女に対する、ね、慰めの言葉です。これ、ね、なだめの代わり、ね、主がなだめられた後には主はしっかりとこのようにして慰めを与えてくださるんです。なだめの代わりが必要です。イエス・キリスト、このお方の傘下に入る必要があります。このイエス様の傘下に入った人は、ね、尊い宝石で、ね、美しい宝石で着飾らされます。さらに子供たちに対しては主の教えが、ね、施されるようになって、そしてその子供たちには豊かな平安が約束されております。主に聞き従う家庭となり、そして子供たちに主の教えが教え込まれるならば、その子供がどんどん成長していき、もうさらに栄えていきます。そして本当にさらに後の時代にはこの女は豊かな慰めを得ることができます。これでこの62節のところで、イザヤ書62章にありますね。イザヤ書の62章では、62章5節、若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アメン。あなたの子ら、ヘブライ語ではベン、子供たちという意味があるんですけど、しかし子孫とか孫とか、ね、ヤシャゴとかひ孫とか、ね、あるいは国々、ね、そういう意味もあります。あなたが産んだ、ね、子供たち、それがあなたを、ね、再建するものになっていく、あなたをあなたの、ね、主人になっていく、メトルという言葉、バール、主人になるという動詞です。ですからあなたの子供たちがあなたの主人になっていって、あなたのことを面倒見るようになっていって、ますます立て上げられていく。ですから本当に御言葉教育、これはとても大事です。子供を御言葉によってしっかりと教育しなければ、その子供がちょっと厄介なことになってしまいます。大人になったらもっと大変になってしまいます。だから本当に御言葉教育することが必要であり、また皆さん自身も今御言葉をどんどん蓄えていくならば、皆さんの後の状態がどんどんどんどん作り変えられ、塗り替えられ、もう石ころだったようなところが宝石へ作り変えられていくような栄光の形へと作り変えられていきます。だからこの主の教えを受けていくということ、これは子供たちに対してのみならず、私たち自身にとってもそれはとても重要なことです。さらに、14節、あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない、恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。アーメン。ここでは虐げから遠ざかれということと、恐れることはないということがありますけれども、世のもの、悪はサタンに由来するもの、それは虐げを、ね、吹きかけてきます。汚れた霊、悪しき霊は、ね、虐げをして投げかけてきますけれども、それから遠ざかれ、ね、じゃあどうやったら遠ざかることができるのか、ね、どうやったらその悪魔サタンの支配から遠ざかれるか、これ、ね、14節のこの最初の言葉、これとセットです。すなわちあなたは義によって固く立ちということですね。義によって固く立つということが虐げから遠ざかる、ね、虐げるものから、ね、逃げることができる、悪魔サタンから、悪霊の支配から、また世の諸々の虐げる制度から、ね、そこから遠ざかるコツ、それは義によって固く立つということです、ね、もし皆さんが、ね、義によって立っていないとするならば、ね、不正によって立っているとするならば、ね、逆に虐げが追いかけてきます。追いついてしまいます。逃げても逃げても虐げが付きまといます。義に立つことなく不正に立つならば、虐げは、ね、追い迫ってしまいます。東部とヘセド、それは、ね、いかにしたら追いかけてくるのか。死を羊飼いとすることです。ね、イエス様を、ね、羊飼いとする。あの詩篇の23編に、東部とヘセドが追いかけてくる。そのコツが、イエス様を 主人とすること、イエス様が行きなさいと言われるところについていくこと、イエス様がこれしちゃいけませんと言われたことをしないということ、これをしっかりと続けていく人は恵みと慈しみ、東部とヘセドが追いかけてくるんです。ですから義によって固く立つということ、義なるお方はイエス様です。イエス様の御言葉に固く立つこと、御言葉を守り行うこと、これによってこそ虐げは遠ざかっていきます、恐れが遠ざかっていきます。15節、見よ、攻め寄せるものがあってもそれは私から出たものではない、あなたを責める者はあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし武器を作る職人を創造したのは私である、それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御言、アメン。主のしもべたる者の受け継ぐ分、それがここに書いてあります。で、どんな責め立てる者、どんな責め立てる舌、それも役に立たなくなり、逆にあなた方自身が彼らを責める者になる。これが主のしもべたちの受け継ぐ分です。しもべ、オフェドというヘブライ語ですけども、要するに奴隷ですね。主人がおります。主人の言うことを聞くしもべ、オフェド、あのルツが、ボアズと結婚して産んだ子供を、オベで、名付けられました。しもべですから、このオベドがナオミの老後を見とるでしょう。そのように周りの女たちは、喜んだんですけども、本当に、ナオミの老後を、しっかりと面倒を見るものとして、まさにイザヤの62章、あなたの子らがあなたをめとり、主人となり、そういうふうになるでしょう、なりますね。ですから御言葉にしっかりと固く立つこと、虐げから遠ざかるためには、義によって固く立つということ、これを成していくべきです。そしてさらに、身を攻め寄せるものがあってもそれは私から出たものではない、見極めが必要です。世のもの、悪魔サタンに由来するもの、悪霊から来るものが攻め立てるとするならば、それをしっかりと見極める必要があります。見極め、この攻め立ては一体主から来るのか、悪魔サタンから来るのか、分からないという場合は立ち位置を確認するべきです。義に固く立ってるか、それとも不正とか嘘とか、に固く立ってるか、立ち位置によって決まります、義に固く立ってるならば、もし攻め寄せるものがあるとすれば、それは、主から来るものではありません。むしろそれらは、遠ざかることができますし、また攻め立てて打ち壊すものという、打ち壊すということもできます。しかしもし皆さんが義に固く立ってなくて御言葉に立ってない、とするならば、攻め立てるものが来ても来ても逃げても逃げてもそれが追いかけてくることになります。主の御言葉を守り行うこと、イエス様と仲良しな関係であること、イエス様に、すぐにもう助けを求めていくことができるかどうか、イエス様の御言葉を、守り行うかどうか、これにかかっています、主を愛するということは、どういうことか、それ主の命令を守り行うこと、第一ヨハネの5章、3節に書いてありますね。主を愛するということは、主の命令を守ること、それは苦になりません。主を愛している状態であるならば、主の御言葉を喜んで守りを行うとします。主の御言葉、これはちょっと嫌だな、ちょっとかったるいなって言って主の御言葉を行わないで、もう誰か人が見てるところだけは守りを行って、人が、見てる人がいなくなればもうダランとする、これは主を愛しているとは言えないですね。その人には、虐げとまた恐れが近づいてきて逃れる術はありません。けれども主の御教えを守り行っていること、そこに固く立っているとするならば、たとえどんな、口 親しな人が攻めてきてもそれを、ね、むしろ打ち壊すことができます。虐げから遠ざかることができるようになります。ですから私たちはしっかりと義に固く立つべきです。義なるお方はイエス・キリスト、このお方です。イエス・キリストに立つこととは御言葉に固く立つということです。御言葉にこれをしなさいと書いてあるならばそれをする、それを、ね、してはならないと言われていることはしない、これを行うことが御言葉に立つということ、義に固く立つということ、それならば恐れは遠ざかっていきます。また、ね、攻め立ててくる下も逆に、ね、攻め立てることができます。これが主のしもべたちの受け継ぐ分と書いてあります。しもべには主人がおり、主人の言葉を守り行う、ね、する人にはこの分が与えられます。それをしない人は与えられません。皆さんはどちらになりたいでしょうか。どうか皆さんは主の御教えを守り行う者として、この幸いな主のしもべの受ける分、これをしっかりと保って、そして一切の虐げから遠ざかり、また一切の悩み、一切の責め立てる下、それを逆に積み定めするものとして、さらに主から美しい宝石のような、ね、たっとい美しいもので着飾らされていき、子供たちは主の教えを受け継いでいく、そのように幸いな将来を進んでいく皆さんでありますように、エサオの名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを、今いただきました御言葉をもとに祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ノアの時代、人は罪を飲み食い、力づくによって力が弱い人たちを獲物とし、そして神様の本当に心を痛めさせ、神に似せて作られた人々がどんどんと食い物にされて、そしてそのような人々はどんどんといなくなり、悪に富んだ人たちがあの時代をもうほとんど埋め尽くしてしまった時、主は人を作ったことをそれを嘆き、この地上に洪水を起こし、二度とそのような人々がこの地に本当に住むことがないようにと、主の裁きの大水でこの地上を覆いました。主よ、人の罪が満ちた時に、主よ、あらゆる洪水が私たちの人生に押しかけてきます。あらゆる困難や、あらゆるまた妨げや、その洪水が来た時、主よ、私たち一人一人が今自分がなんでそのようなことに合っているのかと、それをしっかりと主を踏まえることができますように、そして罪のゆえに責められている状態であるとするならば、悔いて許していただいて、あのこっぴどいその罪の責めからまた解放され、そして守られますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人が主にあって罪を許していただいたとき、必ずノアが洪水の後に清いものを用いて主に生贄を捧げました。主よ、私たちも私たち自身の人生の洪水から主にあって助けられたとき、私たちの中にある清いものを持って主の御前に捧げ、そして主の御名を褒め称えることができますように、イエス様、助けてください。私たちの中にある清いものとは何でしょうか。イエス・キリストの血潮によって清められた重い心感情で、主よ、まっすぐな重い心感情であなたの御前において感謝を捧げること、私たちの全てを垣間見てくださって救い出してくださった主の御名を褒め称え、そして礼拝を捧げ、賛美を捧げることが最も私たちがあなたに捧げるべき清い 捧げ物であることをしっかりと覚えて、自分の中にある不正なものではなく、自分の中にある本当に清いものを持って、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように、イエス様助けてください。ノアの時に捧げられたその清い捧げ物は本当に永遠なるものではなく、その都度捧げなければならない主よ、私たちの務めでした。でもイエス・キリストがこの地上に来てくださり、そしてイエス・キリストが私たちの罪の贖いのために、あの十字架の上で清い捧げ物となって、かぐわしい香りとなり、そしてその香りのゆえに主が私たちを二度と滅ぼさないという、その尊い保証の中に私たち一人一人が入ることができますように、主よ、あなたがこの幸いを十字架の上で成し遂げてくださり、主が祝福してくださったことを心から感謝いたします。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちがイエス・キリストのそのかぐわしい、その捧げ物になってくださったゆえに、神に受け入れられ、愛、憐れみ、許し、その恵みを受けて救われているということをしっかりと覚えて、この救いに死を反することなく、救いにふさわしく生きる私たちでありますように祝福してください。聖霊様助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
イエス様、あなたが私たちを憐れみに、私たちを罪から、汚れから解放するために十字架にかかられたことを感謝いたします。死を滅びは過ぎ去りました。そして歌の季節がやってきたと、画家のあの乙女に与えられた言葉のように、本当に私たちは裁きの雨は過ぎ去るよ、歌の季節、賛美の季節、あなたを愛するその御言葉の宣言の季節がやってきておることを感謝します。しっかりと私たちはこの季節の中において、もはや不正を働くことではなく、あなたを悲しませる技を行うではなく、あなたに対する喜びの歌を、賛美の歌を捧げ、また私たちの中にある新しいものも古いものも全てあなたに差し出し持っていき、あなたに捧げる清い捧げ物を捧げる我ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたが私たちの裁きを過ぎ去らせてくださったこと、それはあなたのその血潮によります。過ぎ越しの血、それは裁きを過ぎ越させます。私たちを通り越してくださったことを感謝します。主よ、私たちがもはやこの血の印の外に出ることがないように、血の印の外に出て滅びを招くことがないように、しっかりとあなたのその御言葉が打ち付けられた家の中に、あなたの血潮が塗られた扉の中にかくまわれ、そしてこの地上を過ごし、かの栄光の時が来る日までそれを保ち、また人々に伝え、人々を救う技の働きをなさせてください。今日あなたからいただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続き主の御前に手でそれぞれの祈りを捧げましょう。